経済総合分析手法の木下博之です。本日は、増山玲奈先生、源先生をお招きいたしました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
AI についてお話しいただきました。AI についてお話しいただきまして、私はそうですね、AI のテクノロジーがね、いろんな想像力を培ってくださるといいかなと思いました。で、
はい、
それでね、その産業が開かれるのならばいいかなと思いました。
今あるその単純作業のようなものはおそらく AI が取って変わっていくと、まあ、表現という世界でもかなりもう映像でも音楽でも AI がリードをしてきているところはあるんですが、おそらく多くの仕事を実際に AI が行う、人工知能が行うということになるとすると、ある意味ベーシックインカムのような労働の対価という形ではない通貨が広く配られながら、物を消費する、何かを購入する、そして仕事になってもならなくても何かを作り出すみたいな、そういったことに評価が高まってくるのかなとかいう気がしますね。いかがでしょうか。
はい、そうなると良いかなと思います。
なんだかそうなる時代の予見をしてたみたいな、まさに今の私がそんな感じなんですけどっていう形で一歩先の生き方をしているような気がしてます。
はい、で私はそうですね、図面しか描けなくって、その具体的な絵とかが描けないかったんですよ。だから今具体的な絵を描くとかっていうのは、図面を描くみたいに線画を描いてから上塗りすることをやってるんですけれども、でそうですね、やっぱりね、まあ文系に進むあたりですね、結局文字でしか理解ができないんですよね、多分。で文字でしかわからないから、せっかくだからパソコンとかがすごく高画質とかになっても、結局まあ文字しか見ていないというような感じですよね。で AI についても考え方があるんですけど、
はい、
AI をだから何でしょう、 AI をどんなような使い方するかですよね。AI がその、なんだろう、単純労働を代わって考えてくれるとか、もっといい政策を考えてくれるとか、あるいは人口をもっと減らすべきだとか、わかるんですけど、私が思うですね、人類がもしね、まあ、危機に陥るとしたら、今も陥ってるんですけれども、もうシンプルに、絶望とか憎悪とかいう感情なんですよ、多分ね。実は人類の数が多いということよりも、まあ、トップに近い人たちのどこかで、だからその絶望的な感情がくすぶって、そしてその相手についつい嫌がらせをすることによってですね、だんだんとその負の感情が連鎖していってですね。
はい。
だから、例えば投資とかでもそうですよね。その投資を、例えば敵国のこう資産を破壊したとしてもですね、敵国の人が困って、さらにその、こう、仕返しをしてこられると。で、仕返しをしてこられると、こちらの資産も潰れてしまいます。
は
い。で、そしたらお互いにどんどんとその、窮乏していってですね、その負の連鎖が止まらないよと。
はい。
そしたら憎悪の感情も膨らんでいってしまいます。でこれはだから人類の数が多くても少なくても残っていることですね、多分。そしてそうですね、その今までだったらだからその戦争が終わった後により高い生産性が確保されてて、
はい、
ただまあ現状はどうだろうかって、またそのようなことが起こったとして、これ以上に何かこの私たちの生産性を向上させるものが再構築させる 状況ではないよと言ってたのは、もうその第二次大戦の頃に言ってたんですよね。この戦争がラストの戦争だという意味はですね、はい、生産性を提供できるラストチャンスだという意味だったような気がします、今の。
まあ、
その原子力爆弾とコンピューターという二大発明があの時代にできてですね。もうあとはもうだからネットワークもそうですね。インターネットも原型はできていて、もうあとはこう普及させるだけだという状態だったらしいわけです。もう第二次世界大戦中にですよ。
そんな時からインターネットってあったんですか？
ありました。原型はもう60年代にできてました。
存じ上げませんでした。
89年の冷戦崩壊以後に解放されたということであって、
はい、
だから思えば原型はもう大戦中から全てあったわけです。
はい。
で、まあ、今回ですよ、その潰し合いの果てに再構築をするようなものはあんまりなくて、素材がなくてですね。
はい。
だから、ここまで恵まれていても、なおかつ破壊行為をしてしまうということは、はい、多分私たち自身のこう負の感情がね、ネック。
はい。
うん。で、私自身はっていうと自分自身の評価ですけどね、こうなんか透明な気分になってきましたね。
はい、うん。透明な気分。
なんかこうスッキリとした。
なんとなくクリスタルみたいな。
うん。で、そう。
そういった。はい、
あの、須磨海岸に行って、そう、須磨の透明な海を見てですね。はい、いいなと。
はい。
そして、まあ、僕が、自身がそう、積み上げていた文系の課題ですよね。その、綺麗な美術でもなく、ただ白黒の文字が並んでいるものを、なんとなく、こう、気分よく書けるようになったりとか、
はい。
なんか気持ちがスッキリとしてきてですね。
それは素敵ですね。
うん。で、結局、文系の道を選んだことに後悔が1ミリもなくなってきてですね。
いや、木下さん、私、6年ぐらいかな、お付き合いさせていただいてて、うん、その間、あら、それって私のストーリーかも、みたいになって、で、そこで最初は、関東で一番、古くから、神楽を行っておられる石山太夫様にもその日は笛を演奏していただいたんですけど、演奏していただく笛を2種類、最初は陰の笛、そして、後半は陽の笛ということで、音色も重く始まるんだけれども、最後はその感情が消化するような、そういったイメージで、演舞を組み立てていただいたら、なんと終わった後その方がニコニコでもうすごいご機嫌になられてましたよね。
してましたね。びっくりしました。
あれ、最初の負のオーラどこにみたいな感じ。
あとその絵もね、地獄の門をテーマにしてるんで、ちょっと怖いんってなんですよね。
はい。
それもなんか晴れ晴れしたようになっちゃってね。
はい。なんかこう表現っていうのは、みんなのこの負の感情を電脳空間っていうか、あの世の方に吐き出すみたいな、そういった効果がまあったのかなっていう感じありましたね。
確かにそれは面白いですね。負の感情っていうものを処理するというか、
うん、
その目的を達成できたら面白いですね。
確かにおっしゃる通りですね。表現者としてもそういったことができたら実際に人のためになるし、素敵なことですよね。
はい。